皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。毎月最後の金曜日は皆さんからの質問にお答えするポッドキャストをお送りしております。今日の質問は2019年1月13日に行われたターンアウト本先行予約特別イベントの質問箱に入っていたものです。今月ポッドキャストではダンサーと食事についての記事をピックアップしていたし、先週の記事の名前は脱ダイエット宣言だったから、今日の質問はいい感じの流れになるかなと思ってピックアップしました。ちなみにターンアウト本先行予約イベントのアンコールと題して、私とふみさんがプレゼンしたトークを今年は新大阪駅から歩いて3分くらいのところで9月21日に午後4時から行っております。このポッドキャストは8月に福岡に行く前にレコーディングしているので、現時点では正確な残っている席の数が分かりませんが、トークイベントに興味があったらぜひ参加してね。ちょっとくらいなら席を増やせる可能性がある会場なので、売り切れとなっていても hello@dancerslifesupport.com にメールしてみてください。もしかしたら、もしかするかもしれませんよ。ただいま先行予約中のプリエ使えてマスクも先行予約特別イベントがありますよ。ただトークの内容は毎年違うのでね。しかも正しいスタンスにターンアウトした足でプリエをするという流れなので、イベントのトークも毎年少しずつ難易度が上がっているというか専門的になっております。そこでお会いできるのも楽しみにしてますよ。そのためには先行予約をする必要があるのと、先行予約をした後に登録する必要がありますので、そちらをお忘れなく。登録方法や先行予約についての説明はエピソード259でお送りしておりますし、そこでプリエ本のイントロも初公開しておりますから、そっちのポッドキャストを聞いていなかったらぜひどうぞ。さてと、質問の方に行きましょう。はじめまして。痩せる体より踊れる体、ダイエットは NG について、アホな質問で申し訳ないのですが、体脂肪率が 30% とか 40% の人に対しても痩せてはダメ、ダイエットはダメという意味ではないですよね。お腹がたるんでいても痩せちゃダメなのかというのが気になって質問してみました。やみくものダイエットが NG なことは分かってるつもりです。ねえ、いい質問ですよね。今月のポッドキャストを聞いていて同じような疑問を持った人もいると思うのよ。アホな質問って書いてあるけど素晴らしい質問だよね。ただ質問を読んで分かったように、今日の質問は完全にふみさんの専門エリア。だから私は栄養管理士としての目線ではお話ししません。当たり前だけどさ、自分が 100% 分からないことは指導できないと思ってるから。ただエクササイズやトレーニングで同じような質問を生徒から、そして皆さんからされるので、愛さん理由目線でお送りしたいと思います。痩せる体は必要ないって、太った体でいなさいではないと私は思ってます。ダイエットは必要ないっていう言葉はダイエットはダメではないです。通じる、このニュアンス。同じことをエクササイズで言い換えてみるね。怪我をするほどの無理やりストレッチは必要ないと言っても、硬い体で踊れとは言ってないじゃない。ストレッチは必要ないという言葉イコールストレッチは絶対にダメではないんです。踊るために柔軟性は必要でしょ。つま先がある程度伸びないと骨が整列しないから、ポアントシューズで体重を支えることは不可能だし、だけどね、踊るために必要だというのは大前提で行うし、ストレッチをすれば、痛い思いをすれば手に入るものでもないんですよ。柔軟性イコールストレッチってみんな考えるんだけど、柔軟性って筋肉の柔らかさかもしれないし、つまり健康な筋肉の繊維かもしれないよね。着地の柔軟性、柔らかさかもしれないし、ボードブラを柔らかく使うということかもしれない。我が視覚芸術、目で見るものだとしたならば、柔らかく見せる踊り方が必要であって、体が柔らかく足は上がるけど舞台の上でのお姫様が怪我するんじゃないかって心配はしたくないわけよ。我を通じて物語を伝えてるんだって、サスペンスやホラーを見に行ってるわけじゃないじゃん。私たち今日バレエ見に行ったんだよ。3時間主役の人がね、股関節外れるか心配してて、手に汗握っちゃった、また違うキャストの股関節も心配したいわーって感想にならないでしょ、どう考えても。ダンサーは一般人を超越した身体能力が必要じゃない。だって白鳥になってみたり、100年眠っていきなり立ち上がったりとか、死んだはずなのに戻ってくるし、呪いの方法は踊り殺せっていう世界にいるんだもんね。だからそれができるだけの体力、筋力というものも必要です。実際に研究でふくらはぎのストレッチをレッスン中に禁止し、カフライズで鍛えたらダンサーの肉離れや足首の毛が劇的に減ったというのが分かっているほど、強い体と怪我予防はつながっています。だからダンサーとして舞台に立ちたかったら、長く健康に踊りたかったら、そういうトレーニングをしてきた人たちが残っていくから、みんなそういう体になっていくのであると私は思う。細さを追い求めて、その結果がいいダンサーになるのではなくって、いいダンサーになる、怪我をせず全てのチャンスを無駄にせず活躍するというゴールを追い求めていくと、結果アスリートの体になっていくってことね。でも努力って陰で行うものでしょ。バレエ学校の扉やダンサーのプライベート生活は外にいる私たちには見えないでしょ。でも目に見えるのは細いダンサー、 だから細さを求めてしまう。これをうまく使っているのがマーケティングです。肌の綺麗な女優さんが使っている化粧水を見ると、みんなこの化粧水買わなきゃって思うよね。でもさ、化粧品メーカーがわざわざ肌荒れしてる人を選んで、この化粧水使って1年経ったら戻ってきてねって言わないよね。バレエ用品も素敵なダンサーが新商品を宣伝してるとするじゃない。でもさ、よくよく考えたら新商品なんでしょ？新しいんでしょ？ってことはそのダンサーが学生時代にはなかったんだよね。ということはその商品がダンサーを作ったのか、商品を売りたいイメージに合うダンサーを選抜したのか、どちらと思う？ストレッチもそうなんだけど、体の柔らかいダンサーがスプリッツ前後開脚をしてるとしよう。でもさ、彼女がそれをやったから前後開脚ができるようになったのかな、それとも関節の可動域がすでに広いから前後開脚したら気持ちいい程度のストレッチになったのかな。トーシューズ履いて踊るためにデミポイントシューズで練習する。その前にはフラットシューズでしっかりと踊る。物事には順番があります。スプリッツするためにはその前の段階のトレーニングが必要。それは何かなって考える必要がある。そこにマーケティングの知識も入れて、プロが撮影したものだったら誰かがこのポーズしてくださいってリクエストしたのかな。そういうイメージモデルだったのか、バレエが上手イコールスプリッツができるっていう会社側の勝手なイメージだったのかなって考えないと。バレエ解剖学でも同じことが言えるんです。大腿四頭筋を使いすぎないって先生に言われると、大腿四頭筋はダメなんだってなる。この筋肉はこのステップの時には使いませんという注意なのに、バレエやるんだったらこの筋肉は抹消しなければとやっ気になる。ダメとは誰も言ってないのよ。痩せちゃダメって誰も言ってない。ただね、痩せることに執着したら踊れる体にはなりませんよというのは事実。体の声を聞いて変に我慢したり偏った食生活をしなければ、そしてプロダンサーレベルになれるようにレッスンの回数やエクササイズの量、リハーサルをこなしていけば自然とそういう体になっていくでしょって話。正しく短寿、十手、ルルベランとしたら、股関節の可動域をトレーニングしていることにはなるし、ウォームアップでストレッチは意味がないと研究で分かったんだから、レッスン前や途中で床でリュウリュウストレッチする必要がないってこと。硬い筋肉には理由があるんだから、その理由、例えば弱い筋肉は硬くなりやすいとか、水分不足だと筋肉が硬着するだとか、しっかりとウォームアップやクールダウンをしないと次の日に疲れやすく体が重く感じるだとか、そういったものを考慮せずストレッチで解決できると思ってることが問題なのよってこと。どんどん例が出ちゃうね。どう、通じた？でも素晴らしい質問、そしてみんなの前でしたくない質問なのに勇気を出して質問箱に入れてくださって、どうもありがとうございました。9月21日に大阪で行われるターンアウト本アンコールイベントも質問箱が設置されています。私とふみさんの話を聞きたい人はぜひそちらへ。そしてこの質問みたいにね、みんなの前ではしたくないんだけど、でも素朴な疑問なんですみたいなのがあったら質問箱に入れてください。質問箱の内容は私や彼女のブログで取り上げられるか、2人で行う Facebook やインスタライブなどで取り上げていきたいと思っております。ということで今日のポッドキャストはここまで。また来週金曜日にお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。